結婚前に確認しておきたい30のこと。その1、性格が自分と合っているか。結婚前にまず一番確かめておきたいことはやはり性格です。自分と性格が合っていれば結婚してからもうまくいきます。きちんと相手の性格を確認して人柄を把握しておきます。性格とはいえ様々です。几帳面大雑把。優しい乱暴。温かい冷たい。夢中になりやすい諦めやすい。せっかちおおらか。誠実不誠実。積極的消極的。ポジティブネガティブ。普段は隠れている性格もあります。付き合いの期間も長く設けてできるだけ相手の性格をよく把握しておきましょう。一概にこの性格でなければいけないとは言えません。夢中になりやすい性格は仕事の面で良い影響を及ぼす一方でストレスをためやすいでしょう。諦めやすい性格もストレスをためにくい一方で仕事で成果を上げにくくなるでしょう。せっかちな性格を好む人もいれば、おおらかな性格を好む人もいます。相手の性格はありのまま受け止め尊重することが大切です。大切なことは自分と合っているかどうかです。相性です。相手の性格にストレスを感じないなら自分と合っている証拠です。どんな性格でも自分と合っているならうまくいきます。特に重要なポイントはポジティブと優しさです。ポジティブと優しさは結婚生活すべてに良い影響を与えます。考え方が前向きで気立てが良ければ家族運営における困難も乗り越えていけるでしょう。性格は変わりにくいです。変わりにくいからこそあらかじめ人柄をよく確かめておくことが大切なのです。自分と性格が合っているかどうか自分に問いかけてみる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その2、価値観に大きな隔たりはないか。価値観とはどんなことに価値を認めるかという個人の判断です。善悪や良し悪しなどの価値を判断する物事の見方です。夫婦関係と価値観にはつながりがあります。価値観は夫婦関係の根幹をなす部分です。価値観に大きな隔たりがあると夫婦の亀裂が生まれやすくなります。もちろん必ずではありません。価値観が違うからこそお互いが刺激を受けてうまくいくこともあります。ただしやはり価値観は夫婦関係に強く影響を及ぼす要因の一つです。自分はお金が大事と思っても相手は愛情が大事と思っているかもしれません。自分は仕事が大事と思っても相手は家族が大事と思っているかもしれません。価値観がお互いにどれくらい一致しているかです。できるだけ価値観が似ている人同士が理想です。もし価値観に隔たりがあっても諦めるのはまだ早いです。価値観はコミュニケーションや共通の経験を増やすことで変えられます。喧嘩することで男女間の価値観が似てくることは十分にあり得ます。だんだんお互いの価値観が歩み寄るイメージです。ただしどんなに付き合い続けても全く譲り合いがなければ将来について見直した方がいい場合があります。結婚するとその人と死ぬまで一生暮らすことになります。価値観を確かめるためにはある程度時間が必要です。結婚前にたくさんデートや会話をするなどして相手の価値観をよく確かめておきましょう。相手の価値観を確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その3、共通の話題や趣味があるか。共通の話題や趣味は人を結びつける力があります。お互いの共通点を見出しやすくなります。共通の話題や趣味がその話題を中心にお互いの話をしやすくなります。話が合えば楽しい時間を過ごしやすくなります。例えば映画の話題が好きだとしましょう。映画に関する話が盛り上がりやすくなります。好きな映画、映画俳優、映画のジャンルなどです。休日には一緒に映画館でのデートを楽しめるでしょう。趣味の一致も大切です。趣味が合えば共通の時間を過ごしやすくなります。例えばお互いに趣味がテニスだとしましょう。休日には一緒にテニスを楽しめます。一緒に汗を流すことで共通の時間も増え楽しい時間が増えることでしょう。話題や趣味が合っていればうまくいきやすいのは確かです。もし共通の話題や趣味がなくてもまだ諦めるのは早いです。共通の話題や趣味をこれから作ればいいのです。付き合いをしていくうちに趣味ができたり増えたりする可能性は十分にあり得ます。結婚してから共通点を作ることもできますが、やはり結婚前に共通点を作っておく方が安心です。結婚前にできるだけ共通の話題や趣味を増やして結婚後の生活を安定させましょう。話題や趣味が共通しているか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その4、人の話をきちんと聞く姿勢があるかどうか。きちんと人の話を聞く姿勢は人間関係における最も基本的な姿勢です。もちろん夫婦関係においても最も重要な部分です。きちんと話を最後まで聞いて親身な返事をしてくれるかどうかです。そもそも人の話を聞く姿勢がなければ結婚後の生活は苦労するのが目に見えています。結婚前から人の話を聞かないなら結婚してからはもっと話を聞かなくなり制御不能の状態になるでしょう。きちんと話をするから将来のことを話し合い、知識や知恵を共有できます。お互いに協力し合っている夫婦は必ずコミュニケーションがしっかりしています。コミュニケーションがしっかりしているから困難があっても乗り越えていけます。注意ポイント、相手の友人との会話にも耳を傾ける。自分に対してだけでなく相手の友人との会話にも耳を傾けましょう。自分との会話は恋人だからという理由で特別に力を入れているだけかもしれません。相手の会話の姿勢を正しく知るには恋人の友人と話をする時の姿勢も見ておくべきです。例えば相手が携帯電話で友人と話す時です。自分と同じようにきちんと話を最後まで聞いて親身な返事をしてくれているでしょうか。話を最後まで聞く姿勢があるでしょうか。友人との会話の様子を知ることで相手のコミュニケーション能力を正しく知ることができるのです。人の話をきちんと聞く姿勢があるかどうか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その後、基本的な常識やマナーを身につけているか。常識やマナーは結婚後の生活に影響を及ぼすことの一つです。相手の言葉や行動を見てみましょう。基本的な常識やマナーは身についているでしょうか。完璧な常識やマナーではありません。基本的な常識やマナーです。常識やマナーは基本的なもので十分です。例えば次のような内容です。人と会えば挨拶をする。お世話を受けたとききちんとお礼を言う。迷惑をかけてしまったときには素直に謝る。基本的なテーブルマナーが身についている。横断歩道で信号が赤のときはきちんと立ち止まる。どれも当たり前のことですね。当たり前にもかかわらずできていないなら何らかの事情があるものです。まず本人の性格です。他人の事情や気持ちを理解せず自分のことしか考えていない性格かもしれません。常識やマナーがないと結婚してから身の回りの人間関係に迷惑をかける可能性があります。さらに突き詰めると相手の親に問題があることも考えられます。子供を見れば親の姿も見えるものです。常識やマナーが身についていないのは相手の親の教育が良くない可能性が高いです。結婚してから相手との関係が良くても相手の親との関係ですれ違うことがあるのです。逆に考えることもできます。常識とマナーがしっかりしている人ほどきちんとしていると考えて間違いありません。周りに対する配慮があり相手の事情や気持ちをよく理解できています。また常識やマナーがしっかりしているのはそれだけ相手の親の教育も立派なのでしょう。常識とマナーだけで相手の生まれ育ち環境までよく見えてくるのです。基本的な常識とマナーが身についているか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その6、他人を中傷しないか。相手に他人を悪く言う癖はありませんか。中傷です。他人を悪く言うのは自分には関係ないと思いますが見逃せない点の一つです。もちろん明らかに悪い行いをしているのはわかります。それは悲惨です。根拠があって悪く言います。相手に過失があったときは怒ったり不満を言ったりするのは悪いことではありません。相手のためになりますし改善のきっかけにもなります。しかし些細なことを悪く言う人は要注意です。悪口を言うのが癖になっています。それは中傷です。正しい根拠がありません。自分に自信がないため誰かを見下すことで自分は優位であると感じようとしています。他人を悪く言うことで自分が快感を得ています。なぜこれが結婚に関係するのかというと自分に跳ね返ってくる可能性があるからです。 他人を悪く言うなら、結婚してからもパートナーのことを悪く言う可能性があります。うちの癖はだらしない、ダメな人間だ、人としてなっていないなどです。癖は癖です。自分の事情には触れないで自分のパートナーさえも悪く言うのです。パートナーとして陰で悪口を言われているのは気持ちいいものではありません。一度悪口を言われているとわかれば悪循環です。今もどこかで自分のことを悪く言っているのではないかと悪い妄想が広がります。悪い妄想が広がるとパートナーに対して抵抗感が出てきます。その結果、夫婦生活に支障が出始めるのです。他人を悪く言うのは自分には関係ないと思いますが、大いに関係します。結婚をするなら悪口を言わない人にしましょう。他人を悪く言う癖がないか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その7。感情のコントロールはできているか。感情のコントロールができない人は子供です。感情のコントロールができる人は大人です。結婚前に確かめておきたいのは感情がきちんとコントロールできているかです。もちろん大きな問題に起こるのは誰でも普通です。ここで見ておきたいのは些細な問題の時です。少しでも気に入らないことがあった時、すぐイライラする様子に心当たりはありませんか。気分の波が激しくありませんか。些細なことで気分が左右されるのは感情のコントロールができていない証拠です。些細なことで起こるなら結婚後はさらに起こりやすくなるでしょう。悲しくて泣いたり楽しくて笑ったりするときは問題になりにくいですが、怒りのときは厄介です。カッとしているときは自分の感情がコントロールできません。自制心を失っている状態です。自制する能力がなければできる話もできなくなります。逆に言うと、どんな時も冷静に対応できる人は素晴らしいです。怒るようなところで落ち着くことができる人は自分の感情がコントロールできる人です。理性を保ち、自分の感情をコントロールできています。結婚してから難しい問題を話し合うときも言い争いをすることなく落ち着いて話すことができるでしょう。感情をコントロールできるか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その8。非常識な怒り方をしないか。人の本性は普段表に出ません。世間体や見えなどがあり、つつましい姿を見せようとします。しかも好きな人の前です。いつもより見かけの良い姿を見せようとするのが自然です。付き合っているときは相手が本当に怒る姿が見られないものです。イライラするところを見ることはできても本当に怒っているところは目にしにくいことでしょう。しかし相手の怒り方は結婚前に確かめておきたいことの一つです。怒った時の態度を知らないまま結婚して後から驚くことがあるからです。怒っているときは自制心を失っている瞬間です。人は怒っているとき根性が現れます。暴力を振るタイプか、物を投げるタイプか、無言になるタイプか、その場から逃げるタイプか、大声でヒステリックになるタイプか、鋭利な刃物を向けて襲ってくるタイプか。人によっては非常識な怒り方をする人もいます。怒っている時こそ本音も出てきます。建前を除いた本当の気持ちを知ることができます。良い本音もあれば悪い本音もあります。今まで知らなかった相手の気持ちを知るきっかけにもなるでしょう。本当の愛を再確認することもあれば、偽りの愛に気づくこともあります。相手の本性を知る意味で本当に怒っている姿は結婚前に一度は見ておくべきです。相手の本心を知ることで本当にこの人と結婚すべきかを考えることができるのです。相手が怒っている時の様子を確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その9。喧嘩の後、反省と仲直りの態度に出るか。恋人関係は正直な意見が言い合える状態が理想的です。正直に意見を言うからこそ親しくなれます。親しくなれますが、時には意見が対立することもあります。自分のこだわりなら意見を譲りたくない気持ちもあるでしょう。恋人とはいえ、もともとは他人同士です。意見が対立したり、言い合ったりすることはあって当然です。悪いことのように思いますが、実はいいことです。喧嘩はいいのです。喧嘩ができるのは正直に言い合えている証拠です。喧嘩をすればするほど、実は仲がいいのです。問題は喧嘩の後です。きちんと謝ることができる人かどうかです。喧嘩の最中はイライラして自制心を失いがちです。しばらくして冷静になってから自分のことを反省できるかです。冷静になってもなお自分は悪くないと意地を張り、絶対に謝ろうとしない態度はよくありません。自分に非がなくても大切な人との関係は悪いままです。大人らしくない態度は目立ちませんか。無口になったり、拗ねたり、嫌味を言ったりなどです。たとえ自分が悪いと分かっていても、プライドが邪魔をして謝ろうとしないのはよくありません。好きな人への愛情より自分のプライドの方が優先されています。理想的な態度は反省と仲直りです。自分の発言や行動を反省します。その上で自分の悪いところはきちんと認めて素直にごめんねと謝れることが大切です。たとえ自分が悪くなくても謝れることは大切です。意見はぶつかることもあるよねという理解がある証拠です。喧嘩をしてごめんね、仲直りしようよと言える人は素晴らしいです。飾りのない言葉でいいのです。飾りのない言葉の方がいいです。大切な人との関係修復に取り組める人は大人なのです。喧嘩の後、反省と仲直りができるか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その10。金銭感覚は正常であるか。結婚をすると生計が一つになります。男性と女性の財布が一つになるということです。必ずしもその限りではありませんが、家族運営は男女が協力し合いますから財布も一つになるのが一般的です。結婚をする前にチェックしたいのは相手の金銭感覚です。財布が一つになれば相手の金銭感覚は夫婦関係や家族運営に影響します。結婚してから相手の金銭感覚を知るのでは遅いです。相手の金銭感覚は結婚前に知っておくことが大切です。次のような点に心当たりがないかチェックしてみましょう。給料の管理はできているか。お金の使い方が荒くないか。高級ブランドばかりに偏る傾向はないか。衝動買いをする癖はないか。飲み会などでいつも後輩に奢る癖はないか。こうした状況が見られれば金銭感覚が乏しいことが考えられます。金銭感覚がなければ結婚してから苦労することが予想できます。お金に関することを細かくチェックするのはいやらしくないかと思いますが、いやらしいことではありません。結婚前の関係ですから、それくらいの話はできて当然です。離婚の原因の上位にはいつも必ず金銭問題があります。お金はそれだけ夫婦関係につながる大切なポイントだということです。結婚前にこそできるだけ聞いておく方がいいです。相手の金銭感覚を確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その11。ギャンブルにのめり込んでいないか。相手にギャンブルの習慣はありますか。パチンコ、麻雀、競馬、競輪、競艇、オートレースなどです。必ずしもギャンブルが悪いわけではありません。趣味や気晴らしとしてたしなむくらいならいいのです。ギャンブルはストレス発散に役立つ面があるのも確かです。プライベートの交友関係や会社の付き合いで楽しむこともあるでしょう。しかし、本腰を入れてギャンブルにのめり込んでいるとなると話は別です。ギャンブルはこれまで苦労して貯めたお金を一瞬で水に流してしまう可能性があります。ギャンブルにのめり込んで身を滅ぼした話は山ほど聞きます。ギャンブルの習慣は結婚後の生活に影響する可能性がある不安要素の一つです。軽くたしなむ程度ならいいですが、深くのめり込んでいる様子があれば慎重になるべきです。のめり込んでいるかどうかを判断する目安は借金です。借金してまでギャンブルをしているなら赤信号と考えていいでしょう。また、今のめり込んでいなくても今後のめり込む可能性も考えられます。ギャンブルの習慣がある人との結婚は十分に慎重に考えた上で判断しましょう。ギャンブルにのめり込んでいないか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その12。借金やローンはないか。結婚してから大きな借金が発覚して問題になることがあります。家族の運営にはお金がかかります。借金があると衣食住に影響するため家族運営は傾き夫婦関係にも影響します。借金は見栄やプライドなどが影響します。大きな借金ほど見栄やプライドが邪魔をして借金も隠そうとする傾向があります。金融機関からの借金だけではありません。 親や友人からの借金がないかもチェックです。人生では多少の借金をすることもあります。しかし、あまりに借金が大きいなら金銭感覚に問題があると考えていいでしょう。理想的な状態は借金がゼロの状態です。本当に金銭感覚があるなら借金はゼロであり、ある程度の貯金もあります。お金の話はやましいイメージがあるためなかなかしづらいのはわかります。しかし、お金は夫婦関係に直接影響しますから、結婚前に必ず知っておきたいところです。ローンも借金。借金のことを尋ねても、そもそも本人が借金だと認識していないこともあります。典型的なのはローンです。ローンも借金です。例えば、携帯電話を24回の分割払いで購入するのも借金です。当たり前のことなのですが、金銭感覚がない人はローンの借金だと分かっていないケースがあります。借金はあるかという質問のローンはあるかと言い換えてみるといいでしょう。多額の借金がないか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その13。友人の人数が極端ではないか。結婚前に相手の友人の人数も確かめましょう。友人の人数なんて気にする必要があるのかと思いますが、考慮には入れておいた方がいいでしょう。友人の人数はその人の客観的な様子がよくわかるポイントです。友人の人数によって結婚後の生活も左右されます。結論から言えば、友人の数は極端に多いのも少ないのも問題です。友人の人数に極端な状況があれば、何らかの変わった事情が考えられます。友人が極端に多すぎる場合、一見すると友人が極端に多すぎるのは良いことのように思えます。話題や社交性に富んでいるのでしょう。友人が多いのは結構ですが、なぜ友人が極端に多いのか考えてみる必要があります。極端な寂しがり屋なのかもしれません。友人への依存性が強いのかもしれません。ノーと言えない性格なのかもしれません。友人が多すぎると、結婚してからも友人との付き合いのため出かけたり出費が増えたりすることが考えられます。友人と連絡する時間も多くなるため電話料金も増えることでしょう。外出の時間が増える一方、夫婦の時間が削られるのです。友人が極端に少なすぎる場合、友人が少ないのはいいのです。二人や三人くらいはまだ大丈夫です。ただし、友人が一人もいないという状態は少し考えものです。社交性に問題がある可能性があります。友人がいないのはゲームばかりをして現実の活動がおろそかになっていることも考えられます。社交性やコミュニケーションに問題がある可能性があります。もちろん、友人の人数が必ずしも全てではありません。しかし、結婚前の一つの参考としてあらかじめ考慮しておいた方がいい部分です。友人の数を確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その14。自分にとって耐え難い趣味はないか。趣味は人それぞれです。読書、音楽鑑賞、映画鑑賞など一般的なものだけではありません。国内旅行、海外旅行、食い道楽などお金のかかる趣味もあるでしょう。スキューバダイビング、ハンググライダー、スカイダイビングなど危険の伴う趣味もあります。アイテムのコレクター、コスプレなど少し珍しい趣味もあります。趣味はストレス発散になったり、気分転換になったりします。生きがいと感じる人もいます。趣味に良し悪しはありません。趣味にこだわりがあるのは素晴らしいことです。しかし、相手の趣味は自分にとって強い違和感があり、対応に困ることがあります。自分は節約するタイプにもかかわらず、相手は収集癖があるならお金の使い方で揉める可能性があります。自分は昆虫が苦手にもかかわらず、相手は昆虫の標本を集める趣味があるなら気持ちが萎えることでしょう。自分は出不精である一方、相手の趣味が旅行ならすれ違いが多くなるでしょう。相手に趣味をやめろというのも酷な話です。自分には理解できないことだから一言で悪趣味と片付けるのもよくありません。相手の趣味を尊重することが大切です。相手の趣味を尊重しつつもどうしても耐え難いと感じるなら今後の付き合いを見直した方がいい場合もあります。自分にとって耐え難い趣味はないか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その15。整理整頓の能力はどのくらいあるか。結婚前に見ておきたいのは整理整頓の能力です。整理整頓は必須ではありませんが、ないようにやった方がいい能力です。一般的に整理整頓に無頓着な人はルーズな性格が多い傾向があります。だらしない考え方は部屋の様子に現れます。整理整頓の能力を見ることで結婚してからの家族運営がある程度予想できます。部屋の整理整頓ができる人は定期的に掃除ができ、物事の整理ができる証拠です。綺麗な状態を維持したい、物に対する感謝があるという気持ちの表れでもあります。こうした能力や気持ちがあれば、家事の能力、育児の能力、料理の腕前にも良い影響があるでしょう。整理整頓の能力は完璧である必要はありません。綺麗に整っているなという印象が受けられれば十分です。さて、見ておきたいのは次の2点です。部屋の様子、持ち物の中の様子、特にチェックしたいのが持ち物の中の様子です。カバンやバッグなどです。部屋が綺麗に整っているとはいえ、必ずしも整理整頓ができる人とは限りません。好きな人が部屋に来るときはいいところを見せたいと思い、誰でも綺麗に掃除をするものです。一方、持ち物は普通は見られない部分のため油断しがちです。部屋の様子だけでなく持ち物の中も見ておくことで相手の整理整頓の能力がよくわかるのです。きちんと整理整頓ができる人か確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その16。健康管理がきちんとできているか。健康管理についてもチェックしておきましょう。健康管理とは自分で自分をコントロールする能力です。食事の内容を注意したり、食欲をコントロールしたり、お酒やタバコを控えたりなどです。良くないと分かっていながらやってしまうのは欲に負け自制心を失っている状態です。自分で自分の体をコントロールできない人は身の回りのこともコントロールできません。健康管理ができていない人と結婚すると後々苦労することになります。健康管理ができていなければゆくゆくは医療費の負担も増えることになり家計に影響します。食事、タバコ、お酒、運動など健康に関するポイントをチェックしましょう。特に気をつけたいのはタバコの習慣です。タバコの習慣は本人だけではなく家庭全体に影響します。タバコの煙には2種類あります。喫煙者本人が吸う煙である主流煙と、タバコから立ち上る煙である副流煙です。タバコは主流煙より副流煙の方が有害物質が多く含まれます。本人が吸うと副流煙のパートナーや子供たちが吸うことになり健康に良くありません。タバコの煙があるとどんなに美味しい食事も味が損なわれます。本人の習慣だからと軽く考えがちですが、ゆくゆくは家族全体に影響を及ぼすことです。健康管理がきちんとできているか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その17。ひどい束縛を要求してこないか。恋人に束縛の癖はありますか。もちろん好きな人にある程度の束縛があるのはわかります。好きな人のことですから心配する気持ちがあるでしょう。いつどこで何をしているのかと予定を尋ねることもあるでしょう。浮気をしないでねとお願いしたり、予定を尋ねたり、行動の制限したりすることはよくある話です。ある程度の束縛は恋人関係として自然なことです。しかし束縛があまりにもひどいとなると話は変わります。予定のすべてを無理やり聞き出そうとしたり、ほとんど行動できないことの制限があったりなどです。結婚前にひどい束縛があれば、結婚後はさらにひどくなります。結婚すると夫婦が協力するわけですから、使えるお金や行動はさらに制限されます。結婚してからもひどい束縛がずっと続くとストレスになります。いつどこで何をしているのか細かく監視をされるようになると気が休まらずストレスになります。束縛のストレスが大きすぎると愛している気持ちすら忘れさせます。愛しているからこそ心配する気持ちはわかります。しかしもっと大切なのは愛しているからこそ相手を信用することです。信用できれば束縛も軽くなるはずなのです。結婚前から極端な束縛があるなら関係を考え直した方がいい場合があります。ただしここで一つよくある問題があります。束縛の程度はなかなか自分ではわからないものです。もし自分で束縛の程度を判断できなくても簡単に確かめる方法があります。身近な友人3人に意見を尋ねてみるのです。しかし友人からの意見は頼りになります。尋ねるときも1人より最低3人は聞きたいところです。 できるだけ幅広く尋ねた方が自分の客観的な様子を把握しやすくなるからです。束縛の状態を話してそれくらいは普通という意見が返ってくるなら問題ないでしょう。それはやりすぎという意見が返ってくれば要注意です。束縛の程度を確かめるために友人3人からの意見を尋ねてみる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その18。悪徳宗教、変な占い師、高額セミナーなどに関わっていないか。人は誰にでも夢中になることがあります。人気アーティスト、タレント、趣味などです。好みは人それぞれですから夢中になることがあるのは悪いことではありません。しかし夢中になることの中でも気をつけたいことが3つあります。1、悪徳宗教。まず気をつけたいのは悪徳宗教です。高額なお布施を要求したり非常識な考えを押し付けたりする様子があればほとんどが悪徳です。本人の幸せどころか不幸せになります。一度悪い考えに洗脳されてしまうと目が覚めにくくなり夫婦生活を壊してしまう可能性があります。2、変な占い師。変な占い師に関わると後々厄介な問題に発展することがあります。深く考えることなく占い師の言葉を鵜呑みにして行動することがあります。例えば占い師から子供は3人がいいと言われるとパートナーの意見や家計を考えずしつこく3人にこだわることがあります。万が一占い師から離婚すれば新しい未来が切り開けると言われると本当に離婚に踏み切ることさえあります。3、高額のセミナー。普通のセミナーならいいのです。向上心の高い人なら自己啓発の一つとしてセミナーに出席することは自然です。しかしセミナーの中でも高額とつくものは怪しいです。高額セミナーも突き詰めれば悪徳宗教や変な占い師と似ています。高額だからこそ間違いない内容のはずだと堅くなに信用しやすくなります。一度信用しきってしまうと高額セミナーの講師が言うことを何でも聞いてしまいます。もはや洗脳と同じです。必ず未来が明るくなりますと言われて気づけば高額な教材を買わされていることがあります。商売繁盛につながるお守りがあるから買った方がいいと勧められるとローンの下でも買ってしまうのです。悪徳宗教、変な占い師、高額セミナーに関わっていないか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その19、自分の家族を大切にしているか。付き合っている人が家族と接するときの態度を見てみましょう。親や兄弟姉妹と接するときの言葉遣いや態度などです。優しく接しているでしょうか。楽しそうに話をしているでしょうか。自分の家族に対する態度は結婚前に必ずチェックしておきたいポイントの一つです。なぜ大切なのかというと、その態度が自分に跳ね返ってくる可能性があるからです。例えば友人とは丁寧に話すにもかかわらず親との会話になると急に態度が悪くなる人がいます。冷たい態度を取ったり乱暴な言葉遣いになったりなどです。家族だから別に適当に扱えばいいと思っています。こういう人は要注意です。その人と実際に結婚して自分も家族の一員になると同じようにそっけない態度になる可能性があります。結婚前は優しくて丁寧だった人が急変してしまうのです。家族との接し方は2種類の人に分かれます。家族だから乱暴になる人、家族だから丁寧になる人、どちらに属するのかは人によります。家族だから丁寧になる人でありたいものですね。結婚前から家族と親しくしているなら大丈夫です。自分が結婚してからも親と同じようにパートナーに対しても親しく接してくれるでしょう。結婚してからの態度は結婚前にあらかじめ確かめることができるのです。親や兄弟を大切に接している人かどうか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その20、親離れができているか。親離れができているかどうかを確かめておきましょう。親離れができていないということは本人に自立心が欠けているということです。自立心に欠けていれば結婚してからも自分で考えて行動しにくくなるでしょう。必ずとは言いませんが可能性は高いです。パートナーより親を頼りにする様子は気持ちいいものではありません。曖昧でグズグズした発言や態度に依頼が結婚生活がうまくいかないことがあるのです。特に多くの人が見間違えるのは親と仲がいいという様子です。いつも親と一緒にいる様子だけを見ると親ととても仲が良くて理想的であるように思えます。ここが注意です。親と仲がいいと親離れができていないはよく似ています。親と仲がいいねと思えば実は単に親離れができていないことがあります。ではどう確かめればいいのでしょうか。確かめたいのは次の2点です。ポイント1、一人暮らしができていること。男性に限らず女性にも言えます。一人で暮らしたいと本人から主張できるのは自立したいという意志がある証拠です。自立したいという意志がある時点は心の中ではすでに親離れができています。また一人暮らしができているのは身の回りのことを自分で処理できる証拠でもあります。向上心や行動力などもきちんと養われています。一人暮らしができている人はしっかり物が多いのです。ポイント2、自活ができていること。子供を思う親なら多少のお小遣いはあって当然です。親から少しお小遣いをもらうのはいいのですが、生活費の大半を頼っているのはよくありません。親のお金に頼らず自分が働いていた収入で生活ができているかどうかです。自分のお金で生活するとお金のありがたみがよくわかるようになります。金銭感覚が養われるのです。金銭感覚があると結婚してからの生活にも良い影響を与えます。親離れができているか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その21、相手はどのくらい仕事へのこだわりを持っているか。仕事に打ち込むのは大いに結構です。仕事に打ち込むにつれて仕事でも評価が上がり収入にもつながることでしょう。理想的に思いますが程度によります。あまりに仕事に打ち込みすぎると家庭に影響します。毎日遅くまで残業をすると夫婦が顔を合わせる時間も減ります。家事や子育てがパートナーの一方に偏ることでしょう。パートナーの一方に偏ると不満も生まれやすくなります。また子育てに参加する余裕すらないなら子供の成長にも影響します。特に夫婦揃って仕事へこだわりを見せるなら家事や子育てに割く時間が足りなくなる可能性があります。いくら仕事へのこだわりがあるとはいえ育児放棄だけは避けたいところです。経済的な事情で難しいこともありますが、だからこそ結婚前に話し合っておくことが大切です。結婚前から家族行事、家事の分担、子育ての方法など話し合っておきましょう。相手がどのくらい仕事へのこだわりを持っているかを知ることは大切なのです。相手の仕事へのこだわりを確かめておく。結婚前に確認しておきたい30のこと。その22、自分が困ったとき親身に対応してくれるか。自分が困ったときどんな対応をしてくれるでしょうか。どれだけ親身になって助けようとするのかは愛情の大きさに比例します。もし自分が困ってもほったらかしにされるなら愛情もその程度です。あまり大切にされていません。結婚してからはもっとほったらかしにされるでしょう。本当にあなたのことを大切に思っているなら困ったときには本気で助けてくれます。経済的にも精神的にも惜しみなく援助してくれます。寂しいときには励ましてくれるでしょう。落ち込んでいるときには元気づけてくれるでしょう。お金に困っているときには金銭的な援助もしてくれるはずです。自分が困ったときどれだけ親身に対応してくれるかで愛情の深さがわかるのです。ただし一つ誤解しやすいことがあります。何でも助けてくれれば正解というわけではありません。愛情があるからこそ冷たい態度を取ることもあります。甘やかしているばかりでは本人が成長しないと思い、あえてそっけない態度を取ることがあります。たとえ冷たい態度でも本人のことを思っているなら深い愛情がある証拠です。表面的な行為だけにとらわれず行動の奥にある愛情にも目を向けましょう。自分が困ったときどれだけ親身に対応してくれるか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その23、相手の両親の人柄や風習におかしな点はないか。結婚するとなると相手の言葉から見てしまいがちです。ここで見落としやすいのが相手の両親についてです。結婚すると家族間の深い付き合いが始まります。相手の両親も家族の一員になりますから家族運営について口出ししてくるでしょう。 相手の両親の人柄や風習によっては思いもしない流れになることがあります。例えば、相手の親が変な宗教に入っている場合、結婚と同時に入会を迫られるかもしれません。子育てにうるさかったり、潔癖症だったりすると思うように家族運営がしづらくなるでしょう。世間体をひどく気にする親なら、体裁を整えるために余計な買い物をしつこく進めてくることも考えられます。もちろん、親だからこそ大きな援助で助けられることもありますが、不必要な働きかけを受けることもあり得るのです。念のため結婚前には、相手の両親の性格や風習など確かめておくことをお勧めします。恋人から両親の人柄や性格についてよく話を聞いておきましょう。幼い頃から長く接していますから、裏事情や裏の性格などよく知っているはずです。もちろん話を聞くだけでなく、実際に会って相手のご両親と会話をよく交わしておくことです。実際に話をすると、結婚後の様子が想像しやすくなります。さらに、親だけでなく、親族までチェックしておく方が無難です。相手の両親の人柄や風習について確かめておく。結婚前に確認しておきたい30のこと。その24。体の相性はいいか。今、セックスレスが問題になっています。セックスレスがなぜ問題になるのかというと、夫婦関係の亀裂につながるからです。セックスという響きがいやらしいため、考えるのを避けがちですが、むしろ逆です。これから夫婦になる関係だからこそ、直視しておきたいことです。セックスとは夫婦の愛情を確かめる行為です。言葉だけではできない究極のコミュニケーションです。愛情を確かめ合ったり、深め合ったりします。体の相性が良ければ、体が触れ合う機会も増えるでしょう。体が触れ合う機会が増えれば、夫婦の愛情を育みやすくなり、夫婦関係も末永く続きます。仲のいい夫婦ほどセックスも多いものです。セックスが多いから仲が続いているとも言えます。そこで見ておきたいのは、体の相性です。体の相性は夫婦関係に直結する問題です。相性とは自分にとってセックスをしやすい相手かどうかです。気軽に求めたり、楽しめたりできる関係でしょうか。結婚前から体の相性が悪いと、結婚してからもっと悪くなる可能性が高いです。子作りに苦労したり、夫婦の愛情を深めにくくなったりします。体の相性が悪いと、後々大きな火種になることがあります。セックスは恥ずかしいことではありません。愛情を深める行為です。愛し合っている者同士がセックスをするのは自然なことです。好きな人の前くらいはできるだけ壁を取り払い、オープンにしてみましょう。体の相性を確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その25。浮気症があるかどうか。離婚の原因のトップに必ずあるのがパートナーの浮気です。どんなに信頼のあるカップルでも一度の浮気で信用が崩壊します。夫婦生活に溝を作ります。もちろん浮気症があっても本人に固い意志があれば直すこともできます。直すことはできますが、かなり固い意志がないと難しいです。浮気症は癖のようなものです。心の緩みという癖です。癖がなかなか治らないように浮気症もなかなか治りません。結婚前から浮気の経験が何度もあるなら、結婚後も浮気をする可能性があります。あくまで可能性ですが、大事な結婚前ですから、しっかり確かめておきましょう。現在浮気をしていないか。まず知っておきたいのは現在の浮気についてです。現在浮気をしているなら、結婚後も浮気をする可能性があります。強い欲求を据えて絶対に浮気をしないことを誓わせましょう。堅苦しいですが、浮気防止のための効果的な方法があります。書面にサインをさせることです。書面で絶対に浮気をしません。浮気をすれば別れますなど直筆による契約をさせておくとかなり効果があります。もし現在浮気をしていなければ一安心と言いたいところですが、さらに確かめておきたいことがあります。過去に浮気をしていないか。確かめたいのは過去付き合っていた人と別れた原因についてです。別れた原因がいつも本人の浮気なら要チェックです。いつも浮気しているなら今も浮気している可能性があります。今浮気していないと思っても実はまだバレていないだけかもしれません。相手を信じる気持ちは大切ですが、本当に信じたければ一度相手の身の回りを確かめておくといいでしょう。探偵のようにしつこいですが、結婚の後浮気をされて悲しい目に遭うよりはマシです。あらかじめ浮気症の有無について確かめておきましょう。浮気症のない人か確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その26。子供が好きかどうか。結婚生活にあまり関係しないように思える項目ですが、深いところで関係します。子供が嫌いなら結婚後子供に関する苦労が増えるでしょう。まず結婚してから妊娠を嫌がることが考えられます。たとえ出産したとしても子育てを嫌がる傾向があります。子育てから逃げると子育ての苦労がパートナーの一方に偏る可能性があります。その結果、夫婦仲に亀裂が入りやすいのです。子供に対するネガティブなイメージがあれば、うるさくなく我が子にムカッとしやすくなります。すぐイライラしたり叩きたくなったりするでしょう。考えたくはありませんが、まれに夫婦二人とも子供が嫌いである場合があります。育児放棄につながる可能性があります。場合によっては子供の虐待につながることもあるでしょう。子供に対する考え方は結婚後の出産や子育てに影響するため、あらかじめ知っておくことが大切です。実際子育ては大変です。特に出産後の最初の3ヶ月間は可愛いと思う暇もないくらい手間のかかる子供に圧倒されます。しかし子供が好きなら乗り越えられます。子育てが大変でも子供に対するポジティブな気持ちがあればやっていけます。子供が大好きなら大声で泣く子供にストレスを感じにくくなります。最初から育児能力はなくていいのです。誰も最初に育児能力はありません。育児能力は子供が好きなら自然と養われます。子供が好きなら子育てに積極的に参加するようになり、真似をして覚えます。夫婦が一緒になって子育てに参加することで、子育ての負担は半減し、子供もすくすく育つのです。子供が好きかどうか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その27。子供はいつ何人欲しいか。子供の話は少し早すぎないかと思いますが、早くありません。子供の話は結婚後ではなく、結婚前にしておくべきです。結婚してから出産の考え方ですれ違いや対立がないよう、あらかじめ話し合っておくことが大切です。確認ポイント1。子供は欲しいのか。まれに子供が欲しくないという希望の人がいます。いわゆるリンクスです。リンクスとはあえて子供を一生持たず共働きの夫婦のことを言います。子供を一生持たない理由は様々です。子供に対する考え方、仕事への考え方、病気の事情など様々であり、一概には言えません。結婚してから子供が欲しい欲しくない意見が対立することがないよう、あらかじめ話し合っておきましょう。確認ポイント2。いつ子供が欲しいのか。子供が生まれれば確実に増えるのが出費です。男性の場合、経済的な負担が増えます。社会人になったばかりの新人では給料が不十分で苦労することがあります。転職や独立などのタイミングによって経済的な不安が出ることもあります。男性だけではありません。女性は妊娠するとやはり仕事に支障が出ることが予想されます。長く仕事を続けたいから妊娠は遅らせたいという希望もあるでしょう。妊娠時期の意見が対立することがないようあらかじめ話し合っておきましょう。確認ポイント3。何人子供が欲しいのか。できれば子供が何人くらい欲しいかも話し合っておきましょう。1人だけ欲しいという人もいれば、2人欲しいという人もいます。理想的な家族像を一緒に描いてイメージを共有できるようにしておくと、結婚後の生活も前向きになります。子供はいつ何人欲しいか確かめる。結婚前に確認しておきたい30のこと。その28。相手と相手の親の病歴に気がかりはないか。相手の病歴について確認し合っておくことも大切です。あくまで参考です。病気があるからとはいえ結婚を断念するわけではありません。心の準備をしたり病を防いだりする意味で、あらかじめ確認しておく方がいいでしょう。ポイントは次の2つです。1。相手の病歴について。大きな病にかかったことがあるか、もしくは現在大きな病にかかっていないかなどです。具体的な病名だけでなく、治療法、出費、生活に及ぼす影響などについても尋ねておきましょう。2。 相手の親の病歴について。見落としやすいのは相手の親の病歴です。病気は遺伝する場合があります。相手の親に大きな病があれば、子供にも遺伝している可能性があります。遺伝的な要因だけでなく、生活環境も似ているはずですから、病気が提唱されやすいのです。癌家系なら、子供も癌になる可能性があると考えていいでしょう。あくまで可能性ですが、参考として知っておいて損はありません。相手と相手の親の病歴について確かめておく。結婚前に確認しておきたい30のこと。その29。交際期間が十分に長いか。旅行や同居の経験があるか。交際期間が十分でしょうか。結婚とは相手と一生一緒に暮らすことです。結婚相手としてふさわしいかどうかを結婚前によく知る必要があります。そのために必要なのは十分な交際期間です。交際期間が短いと相手のことを知らないまま結婚してしまい、後で驚くことがあります。恋愛中は正常に自分の状態が見えなくなることがあります。相性がいいというのは好きという勢いのせいで感じているだけかもしれません。頭を冷やす意味でも交際期間は十分に設けた方がベターです。長く付き合い続けることで相手の様々な表情、発言、態度などを見ることができるでしょう。その結果、相手の性格、考え方、価値観なども見えてきます。結婚前に交際期間を十分に設けて、きちんと相手のことを理解しましょう。状況にもよりますが、一つの目安があります。最低でも1年です。十分ではありませんが、1年あれば相手の最低限の様子を知ることができるでしょう。さて、結婚前の交際期間でぜひ経験しておきたいことが2つあります。必須ではありませんが、あれば理想的です。1. 旅行。旅行では計画性、金銭感覚、見知らぬ土地での行動力などがよく現れます。普段のデートの延長で旅行をしてみてはいかがでしょうか。一泊くらいの旅行でも相手を深く知るきっかけになるはずです。2. 同居。結婚前に一緒に暮らす経験をすることで相手のことを理解しやすくなります。デートだけでは見えない私生活の様子を知ることができるでしょう。結婚後の生活を想像するきっかけにもなります。もし同居が難しければ、時々寝泊まりに行くだけでも構いません。結婚の前提にお付き合いしているならさほど抵抗もないはずです。結婚前に結婚後の生活を疑似体験しておくことはお互いにとってプラスです。交際期間は最低でも1年は設ける。結婚前に確認しておきたい30のこと。その30。長く一緒にいたいと思える相手か。これまで恋人の関係では気に入らないことがあればすぐ別れることができました。都合のいい時に会い、都合が悪ければ別れることができました。しかし結婚して夫婦になると事実上一生の関係が生まれます。夫婦になればいかなる時にも一緒に乗り越えていかなければなりません。そこで最後に大切な確認ポイントがあります。長く一緒にいたいと思える相手かどうかです。誰かに聞いて分かることではありません。自分にしか分からないことです。相手と接するときに感じる素直な気持ちです。性格、価値観、雰囲気、仕草、態度などをまとめた上で見えている未来があるはずです。普通、交際期間が長くなるにつれて気持ちが冷め、飽きが来るものです。ここで2つのパターンがあります。飽きたから別れるケースと、長い交際期間が愛着へと変わるケースです。交際期間が十分に長いにもかかわらず、ずっと一緒にいたいと思うなら大丈夫です。お互いに深い愛着が生まれています。一度深い愛着が生まれると簡単には消えません。愛着はこの世で最も強い接着剤の一つです。この人とずっと一緒にいたいなと思えるなら少しくらい気になる点や困難があっても乗り越えられるでしょう。自分が相手に対するポジティブな気持ちがあれば困難を乗り越えるパワーに変わります。1年以上の交際期間が過ぎた上でそれでも長く一緒にいたいと思える相手なら結婚後もきっとうまくいくでしょう。最後に大切になるのはやはり気持ちなのです。長く一緒にいたいと思える相手か自分に問いかける。結婚前に確認しておきたい30のこと。まとめ。その1。自分と性格が合っているかどうか自分に問いかけてみる。その2。相手の価値観を確かめる。その3。話題や趣味が共通しているか確かめる。その4。人の話をきちんと聞く姿勢があるかどうか確かめる。その5。基本的な常識とマナーが身についているか確かめる。その6。他人を悪く言う癖がないか確かめる。その7。感情をコントロールできるか確かめる。その8。相手が怒っている時の様子を確かめる。その9。喧嘩の後反省と仲直りができるか確かめる。その10。相手の金銭感覚を確かめる。その11。ギャンブルにのめり込んでいないか確かめる。その12。多額の借金がないか確かめる。その13。友人の数を確かめる。その14。自分にとって耐え難い趣味はないか確かめる。その15。きちんと整理整頓ができる人か確かめる。その16。健康管理がきちんとできているか確かめる。その17。束縛の程度を確かめるために友人3人からの意見を尋ねてみる。その18。悪徳宗教、変な占い師、高額セミナーに関わっていないか確かめる。その19。親や兄弟を大切に接している人かどうか確かめる。その20。親離れができているか確かめる。その21。相手の仕事へのこだわりを確かめておく。その22。自分が困ったとき、どれだけ親身に対応してくれるか確かめる。その23。相手の両親の人柄や風習について確かめておく。その24。体の相性を確かめる。その25。浮気支障のない人か確かめる。その26。子供が好きかどうか確かめる。その27。子供はいつ何人欲しいか確かめる。その28。相手と相手の親の病歴について確かめておく。その29。交際期間は最低でも1年は設ける。その30。長く一緒にいたいと思える相手か自分に問いかける。